イエス様はこの地上の歩みで神の国のことをお話しになりました。イエス様はどの話したの？イエス様皆さんがですね、私たちがいろんな人にですね、イエス様ってどんな話したの？ってイエス様のメッセージって何？聞かれたらですね、いろんな話があります。神様の愛の話です。法と息子の話とか、よきサマリア人の話とか、いろんな話があります。そういうふうに答えるのはいいんですけれども、でもですね、本当のことを言うならば、イエス様は何の話をしたのかというならば、イエス様は神の国の話をしました。イエス様はこの地上において神の国のことを人々にお話になりました。この神の国という言葉は、私たちはですね、神のこの子に神の国があってとかですね、イエス様を信じている人々が集まるとそこに神の国ができてとか、そういうふうに思われるかもしれませんけれども、ですね、これはですね、神の支配というふうに言い換えていい言葉です。神様の支配、それも神様の愛の支配。神様が愛によって私たちを支配される。神様の愛が人々を支配する。それをですね、神様は、イエス様は、この地上においてお話になったのであります。イエス様は、この地上においていろんな話をされました。3年間にわたって人々に話をされたんですが、その、ちょっと勉強っぽくて申し訳ないですね。でも本当に大切なことなのでちょっとお話ししますが、イエス様は、神の国のことをお話しなさったんです。神様が愛の支配をもって私たちを支配してください。神様が愛をもって私たちの魂、私たちの心、私たちの生活を支配してくださる。そのことをお話しになったんです。そして、それはですね、聖書を読んでると、天国って言葉が出てきますね。天国って言葉が出てきます。私たちは天国って言うとすぐ死んだ後にですね、私は天国に行くんだ。そういうふうなことで考えるんですけれども、それもあるんですけれども、それは第一のことではなくて、天国、なんで天国って言葉が使われているかというと、本当はですね、ユダヤ人の人は神って言葉をあんまり使おうとしませんでした。恐れ多くて。ですから、神という言葉の代わりに天という言葉を使ったことがありました。ですから特にマタイによる福音書を読むと、神の国って言葉の代わりに天国って言葉が使われています。私たちはすぐこの、死んだ後に行くところって考えやすいんですけれども、それもあるんです。それも一部なんですけど、でも、もっと大切なのは、神様の国、神の愛の支配があるんだ。ちょっと聖書を一箇所開いてみましょうか。マルコによる福音書の1章の15節。マルコによる福音書の1章の15節をお読みいたします。教会その月の聖書を使っている方は51ページになりますけれども、マルコの1章の15節です。51ページです。マルコの1章の15節です。こういうふうに書いてあります。神の国は近づいた、時は満ちた、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信ぜよ。イエス様は人々に向かってこう叫んだんです。神の国が近づいた。悔い改めなさい。そして信じなさい。福音のメッセージを、グッドニュースを信じなさい。イエス様はそのように叫ばれたのであります。神の国は近づいた。神の支配が近づいたんだ。実はイエス様のメッセージはそれ一本で通ってるんです。神様の国についてイエス様は話されました。神様の愛の支配について、語られました。この地上で始まり、そして私たちの死を突き抜けて、向こうまで続いていく神の愛の支配の話をなされました。もう私たちはすぐこの、天国というと死んだ後の世界のことを言いたがるんですけども、そうではなくて、よくね、あの世の天国だけじゃなくて、この世の天国って言葉がありますが、まさにイエス様は、この世にも天国があるんだよ。この世にも素晴らしいところがあるんだよ。そしてそれがあの世もつながっていくんだよ。死んだ後も続いていくんだよ。そういう天国なんだよ。イエス様はこの神の国の話をなさったのであります。でも、弟子たちはですね、 ちょっと勘違いしている部分がありました。イエス様にもっと軍事的なですね、政治的なメシアとしてのこのその時代ね、ローマでイスラエルの国はローマ帝国に支配されてましたから、自分たちを独立させてくれる、解放させてくれる、そういうメシア、救い主を待ち望んでいました。この自分たちに政治的な自由を与えてくれる救い主を待ち望んでいたんです。その弟子たち、イエス様が十字架にかかった時にがっかりしました。本当にがっかりしたんです。イエス様が十字架にかかった時に、本当に俺たちが夢を持ってたのに、俺たちが本当に夢をかけて人生をかけて楽しみにしてたのに、この方に自分の全てをかけていたのに、ああ、あのイエス様死んじゃった。悲しい、虚しい。本当に弟子たちはがっかりしました。でも、そのイエス様が蘇ったんです。弟子たちはどんなに興奮したとでしょう。本当に喜びに溢れて、イエス様蘇った素晴らしいわー、本当に弟子たちは喜びにあふれたんです。それでイエス様は、ごめんなさい、弟子たちはイエス様に聞いたんです。今日の先ほど読んでいただいた聖書箇所、使徒行伝の一章の6節の言葉であります。さて弟子たちが一緒に集まったとき、イエスに問うていった。主よ、イスラエルのために国を復興なさるのはこの時なのですか。弟子たちはイエス様に期待してました。あなたの国がいよいよできますね。このあなたがイスラエルのために国を復興してくださるんですね。今ですね。もう弟子たちは興奮してですね、今ですね、行きましょうイエス様、そういうふうに言ったんです。でも、それに対して、イエス様は違うよというふうにおっしゃいました。そして、聖霊様があなた方に与えられるよ。そして聖霊様によって、あなたはこの働きをしていくんだよ。そのように弟子たちに話をしたのであります。今日は聖霊によって広がる神の国という題にいたしました。神様の国が広がっていく。聖霊様の力によって。私たちは来週ペンテコステを迎えようとしています。本当に聖霊様を求めよう。本当に聖霊様が私たち、このペンテコステの時に望んだように私たちに溢れてくださることを求めていこう。そのように祈っていますけれども、聖霊様はどんなことを私たちにしてくださるのか。今日は、2つのポイントでお話をさせていただきたいと思います。第一は神の国の本質ということです。そして第二に承認によって広がっていく神の国ということであります。この2つのポイントでお話をさせていただきます。まず第一に、神の国の本質、それは何か。先ほど申し上げましたように、弟子たちの期待がありました。弟子たちの夢がありました。自分の人生をかけて本当にやってきたい、もう本当に生きがいにすることのできることがありました。それはイスラエルの独立です。皆さん社会運動をですねやってこられた方々は気持ちがわかると思うんですけど、弟子たちは本当にこの夢の実現のために頑張ってきたんです。本当にこの夢のようなこの国が生まれることを、自分たちの国ができることを、革命が起こることを、イエス様の国が生まれることを楽しみにやってきたんです。軍事的な、政治的なメシア、イエス様がそれをしてくださる、イエス様が立ち上がって敵をやっつけて、ローマの人々をやっつけて、国を作ってくれる、自分たちの夢のような国を作ってくれる、正義が実現する、自分たち今まで頑張って頑張って働いても、それをローマ帝国に持ってかれた、悔しい思いをたくさんやってきてきた、もうこれ以上もう我慢ならない、もうこれ以上やってられない、そんな気持ちで弟子たちはイエス様に夢を託してきたとありましょう。イエス様、今ですね。人々は本当に喜びを持って、期待を持ってイエス様に言ったと思うんです。でもイエス様はその時は父なる神様が決めていらっしゃるから。ただあなた方は聖霊が下る時に 力を受けて、聖霊を受けるときに力を受けて、私の証人となっていくんだよ。イエス様はおっしゃいました。イエス様は全然違うレベルで神の国を考えていらっしゃいました。それは軍事力ではなくて、神様の愛によって支配が打ち立てられる。神様の愛によってこの人々の魂が支配され、人々の心が支配され、人々の生活が支配されていく、私たちの生きる世界が支配されていく、そういう世界をイエス様は建てようとなさっていたのであります。イエス様はこの聖霊様によってね、聖霊様、イエス様は弟子たちと別れるときに、聖霊様がどんなことをなさるかっていうことをお話になりました。それは十字架のことがわかるよ、罪のことがわかるよ、救いのことがわかるよ、そういうことをイエス様は話をされたのであります。あなたの罪がわかる、あなたの救いがわかる、これどういうことかというと、十字架があるということです。十字架わかる、そして神様の愛がわかるということです。神様にどれほど愛されているのか、神様にどれほど大きな愛をもらっているのか、私たちがどんな罪深いものであって、どれほど神様の許しを必要としているのか、本来なら許されない存在なのに、イエス様が私たちのために十字架にかかってくださって、神様がその愛を示してくださった、そしてその神イエス様を信じたときに罪許されて、神様の愛に生きることができるんだ。そのことが分かる存在に聖霊様はなしてくださるんだよ。イエス様はそのことを話しされました。そして実際に聖霊様が下った時にですね、人々はそのことが分かった。イエス様の十字架の意味が分かった。イエス様の復活の意味が分かった。イエス様が王であるということの意味が分かった。イエス様は私たちを暴力で支配して、力でねじ伏せて、そして支配権を確立する王ではない、自分を与えることによって、自分自身を私たちに与えることによって、私たちの心を支配し、人々を支配する王様として来られたのであります。皆さん、この後イエス様はここから弟子たちの国を暴力で、軍事力で、政治力で、経済力で打ち立てていこうとはなさいませんでした。イエス様は弟子たちがイエス様と同じように自分自身の存在を人々に与え、人々に仕えていくことを通して神の国を実現しようとなさいました。そして皆さん、想像して、もう歴史を勉強すれば分かることでありますけれども、皆さん、本当に思い出してください。教会は、その後、300年の時間がかかりました。300年の時間がかかりました。でも、教会はこれから300年の時間をかけて、殉教に次ぐ殉教です。たくさんの人々が、イエス様を信じているがゆえに、命を落としました。皆さん、想像できますか？今も世界中でそういうところもあるんですけれども、私たちはこんなにある意味楽ではないという方もいらっしゃるかもしれない。でも命の危険なくして信仰を守っていけるじゃないですか。イエス様を信じて、イエス様を賛美して生きていくことができるじゃないですか。でも最初の教会、イエス様を信じているがゆえに命を落とした人々はたくさんいました。歴史の中でもたくさんそういう人々がいました。その殉教の歴史の中で、教会はローマ帝国をひっくり返したのであります。300年の時間をかけて、軍事力はありませんでした、経済力はありませんでした、政治力はありませんでした。ただ一人一人のクリスチャンたちが愛に生きる中で、イエス様が生きられたように生きる中で、イエス様がご自分を与えたように、ご自分を与えていく中で、一人また一人と 人々の心を捉えていきました。皆さんもそうだと思う。皆さんも無理やり信じないとダメだぞって言われて首根っこつかまれて信じさせられたのではなかったと思います。いや、もしもそういう方がいらっしゃったら、それはいつまでも続かなかったと思う。でもイエス様の愛に捉えられて、イエス様の愛に捕まって、ああこんなにも私のことを愛してくださる方がいる。誰かの生きている姿、本当にその生きている姿に感動して、私もあの人のような信仰を持ちたい、そう思って興味を持たれたのではないかと思う。一人また一人と神様のもとに導かれて、神様の支配に入れられて、神様の愛の支配の範囲に入れていただいて、そして300年が経ったときに、ローマ帝国はイエス様の愛に支配されました。教会は軍事力をそれまで持ってなかった。逆に経済力や軍事力を持ってからの教会の方がいろいろ失敗をしてきてでありましょう。歴史を見ればわかります。経済力を持ってしまった教会が、権力を持ってしまった教会が、軍事力を持ってしまった教会がどれほど堕落 しやすかったか、そのことは歴史が証明します。本当にイエス様は神の愛によって支配を打ち立てる、立てるために来られました。そしてそれは聖霊様によって人々の心にはっきりとそのことが分かる、神様の愛が分かる、イエス様の十字架の意味が分かる、自分の罪が分かる、本当に救われる喜びが分かる、そういうものと聖霊様によってならせていただくのであります。本当に私たちも聖霊様を求めようじゃありませんか。聖霊様によってこの神様の愛の分かるものとならせていただこうじゃありませんか。そして神の国が私のうちに実現している、神の愛の支配が、あ、私の心は神様の愛に本当に支配されてしまったんだ、まず自分の心の中からそれが実現していくのを見させていただこうじゃありませんか。そしてそれが始まったら、今度は自分の生活が神様の愛に支配されていく、そのために祈ろうじゃありませんか。自分の生活って何に支配されているのかなって。皆さんの生活は何に支配されているでしょうか。皆さんの生活をコントロールしているのは何でしょうか。皆さんの生活を、皆さんが一つの決断をするときに、その決断の背後にあるのは何でしょうか。経済の問題でしょうか。いや、どれほど本当に悲しいんですけれども、私の高校の友人がですね、この世界って、経済学部に入った友人でありますが、なんで経済学部行きたいの、だってこの世を支配しているのは経済でしょ、経済が全てを動かしているんでしょ、そう言いました。私は青かったんですけれども、いや、そうじゃないと思う、そう言いました。でも自分も本当に今ここに立ちながら、自分の生活は何に支配されているんだろう、神様の愛に本当に支配されているかな、自分の決断の一つ一つは何に支配されているんだろう、神様の愛に支配されているかな。先週の一つの集会では、愛の反対語は何だろうって話をもしました。無関心かもしれない、怒りかもしれない、恐れかもしれない、恨みかもしれない、でも聖書はもしかしたらこう言ってるんじゃないかってお話をしました。恐れかもしれない、私たちはある時は恐れに支配される、こんなことを言われたらどうしよう、こんなことを人に思われたらどうしよう、恐れに支配されている時も多いんじゃないかなと思う。私たちの心は何に支配されているでしょうか。本当に神様の愛が 私の心を支配し、私の決断を支配し、私の人生を支配し、私の生活を支配し、そのことを具体的に生かしていただこうじゃありませんか。それは聖霊様の御業です。本当に聖霊様が、聖霊様、私の心を全部支配してください、満たしてください、そして神様、あなたの愛で私の心、私の生活、私の人生、私の家庭、私の言葉、言葉もそうですね。私たちの言葉は何に支配されているでしょうか。怒りに支配されていることはどか、いかに多いことでしょうか。このストレスに支配されていることがいかに多いことでしょうか。また先週話したように自分の子供の時の経験に支配されていることがいかに多いことでしょうか。本当に神様の愛に支配していただくことじゃありませんか。聖霊様に私の生活も言葉も清めてください。神様の愛に支配されるものになりますように、そのように祈ろうじゃありませんか。神の国はそこから始まる。神の国は私たちの内に建てられ、私たちの生活に実現し、そこからスタートするのであります。2番目のポイントに進んでいきたいと思います。それは承認によって広がっていくことであります。イエス様は、いや、弟子たちの気持ちを考えれば、どうしてイエス様はここにずっといてくれないんだろうと思ったと思います。イエス様がいて、イエス様が王様になってやってくれたら、どんなにかうまくいくかと思ったでありましょう。でもイエス様は、私は去っていく、そして聖霊が与えられる、その聖霊によってあなたは証人となって全世界に出ていくんだよとおっしゃいました。イエス様はたった3年間しか働きをなさいませんでした。もっと弟子たちと一緒にやったらもっと変わったんじゃないかと思ったかもしれない。でも聖霊様が与えられた時に、弟子たちが聖霊を求めて聖霊様が与えられた時に、その時に 1日で3000人の人々がイエス様を信じた。すごいですね。私たちも見させてどこじゃありませんか。聖霊様はそのことがおできになる。聖霊様はそのことをなすことがおできになる。人を救うことがおできになる聖霊様の働きに期待させていただきましょう。そしてイエス様はおっしゃいました。聖霊があなた方に下るとき、あなた方は力を受けるんだ。力って何だろうかなと思いました。力を受ける、あなた方は力を受ける。なんだろうなって。わかりやすい言葉で言えば勇気なのかなって。イエス様のことを伝える勇気が与えられるってことでしょうかね。力が与えられる。いや、もっと伝えたいって喜びが与えられるとでしょうかね。伝えようって愛が与えられるとでしょうかね。そんなことを思ってったら、ああ、なんか聖書に書いてあるじゃないかと思いました。ガラテヤ人の手紙の5章22節。お読みいたしましょう。ガラテヤ人の手紙の5章の22節です。新約聖書の299ページです。22節と23節ですね。力って、私たちは力というとなんかね、すごいなんか興奮状態みたいな、そんなものを思い浮かべるかもしれないですけど、力って必ずしもそういうものではないんだなってことを思う。聖霊に満たされると、なんかこの、まあ、確かに弟子たちがペンテコステの日もものすごいなんていうのか、人々がこの人たちはお酒に酔ってんじゃないかなって、それくらいもう人々派手な働きしましたから、聖霊様に満たされるって本当にそういうことなのかなという気持ちもあるんですけれども、でも聖霊様の働き、聖霊様の力って何かなと思ったら、こういうことなのかなと思った。ガラテヤ人の手紙の5章の22節。しかし御霊の実は、愛、喜び、平和、寛容、慈愛、善意、忠実、柔和、自制であって、これらを否定する律法はない。ああ、本当に聖霊様によって愛が与えられて、聖霊様によって喜びが与えられて、平安が与えられて、そして人々を受け入れることができて、愛して、そしてこの忠実に主に従っていくことができる、これが聖霊様による力なんだろうなと。 本当にこの聖霊様の力によって立ち上がらせていただきたいと思う。決して派手なものじゃなくてもいい。いや、派手な働きも必要でありましょう。本当に世の人々に人々がわっとこっちを見るような働きも必要でありましょう。でもそれだけじゃない。本当に人々の心に届いていく働きをさせていただこうじゃありませんか。静かに静かに染み取っていくような働きもさせていただこうじゃありませんか。エルサレムから始まるとイエス様おっしゃいました。それはあなたの周りからということであります。エルサレムから始まるよ。最初から地球の裏側のことを考えなくてもいいよ。あなたのエルサレムはどこでしょうか。あなたのエルサレムは誰でしょうか。あなたの周りからです。あなたが今いるところからであります。いきなり弟子たちは地球の裏側に出ていったのではありませんでした。まずエルサレムに集まって、エルサレムで祈って、エルサレムでこの働きが始まりました。エルサレムで3000人の人々が救われました。エルサレムから始まったんです。私たちもまず私たちの周りからスタートしようじゃありませんか。もしかしたら地球の裏側のことをすぐ考えるのは、もしかしたらですよ、いや、ある場合には神様から使命をいただいて立ち上がってくる時もあるでしょう。でもある時は近くにいる人が難しい、近くにいればいるほど難しい。それはやっぱり私たちがこの愛するってことの意味によるんでしょうね。本当に身近な一番近くにいる人の方が愛するのは難しい。地球の裏側に愛するの人を愛するのはある意味簡単です。地球の裏側にいるから、距離があるから愛するのは簡単です。わからないから、見えないから。でも本当に目の前にいる人、一番近くにいる人を愛するのは本当に難しい。見えるから、いいところも悪いところも、自分と合うところも合わないところも全部わかるから、イライラしたりがっかりしたり、そういうことも自我に伝わってくるから、そこから始まるのであります。エルサレムから始まるんだよ、イエス様はおっしゃいました。そしてでもエルサレムにとどまっていないで、ユダヤとサマリアの全土、そして地の果てまで、エルサレムから始まるんだけれども、世界の地球の裏側までであります。地の果てまでであります。今まで考えていなかったところまで、地の果てまでってことは場所の名前も知らないところまでってことでしょうね。全然知らないところまで、ユダヤ、エルサレム、ユダヤ、サマリアは地名が分かってる。でも地名の分からないところようなところまで、あなたは証人になるんですよ。イエス様の愛を表していくんですよ。イエス様の愛を明かしていくんですよ。言葉だけじゃなくて。皆さん、でも使徒行伝の歴史を読んでいれば、歴史と行伝をずっと読んでいるとですね、人々は世界に出ていくんですよって言われても出ていけないんですよ。もう自分の仲間のところで固まっちゃう。自分の仲間のところで集まっていたい。だから神様はしばしば迫害とか苦しみとか困難とか、どうして？どうしてこんなことが起こるの？どうして今から素晴らしいことが起ころうとしているのに、もっと素晴らしいことをここで見れるのに、どうしてこんなことが起こるの？迫害が起こりました。こっちだ、こっち行こうと思ったのに道が閉ざされている出来事も起こりました。でもそういうことを通して、福音は世界に伝えられていったのであります。私たちも歩んでいく中で、願ったような道が開かれない時があります。私たちも歩んでいく中で、もっとここにいたらもっと素晴らしい働きができるんじゃないかなというのに、違うところに行きなさいという時があります。それは神様が、聖霊様が私たちを新しいところに導こうとされているからです。本当にこの聖霊様の働きを信頼していきたいと思う。神様は私たちを通して、本当なら、いや、本当ならイエス様がね、やった方が、神様がこれが私の力だよって見せた方がもっと効率いいんじゃないかなと私たちのちっぽけな頭では考えるかもしれない。でも神様はあえて私たちを証人とすることを通して、 私たちを通して神様の愛をかけだらけの、失敗ばかりする、神様の愛どこに現れてるんだろう、そんなふうに思えてしまうような自分、私たちを通して、このイエス様の愛を、神様の愛の支配を広げようとなさっていらっしゃる。もう聞いていただこうじゃありませんか。そのためには聖霊様が必要です。本当に今日ももう一度、聖霊様、あなたが私を満たしてください。本当に私の心のすべての部分、私の心のあの部分もこの部分もすべてあなたが満たしてください。満たしていただこうじゃありませんか。私たちの生活のすべての分野も聖霊様に支配していただこうじゃありませんか。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえます。本当に聖霊様が私たちのすべてを支配してくださることを待ち望みます。神様、教会は決して経済的な力や軍事力や政治力で広がっていたものではありませんでした。本当にあなたに従う者たちの真実な姿、あなたご自身の愛、あなたご自身の愛によって捕らえられた人々の命を懸けたその信仰によって、一人また一人とあなたに捕らえられていきました。神様、今教会はどうでしょうか。同じ聖霊様の御業を成してくださいますようにお願いをいたします。他のものではない、他の力ではない、本当に聖霊様の力によって、神様の愛が一人また一人と人々の心を捉えていく、その御業を見させてくださいますようにお願いを申し上げます。まず私たちの生活を清めてください。まず私たちの生活の一つ一つの側面を神様の愛が支配するようにと導いてください。他のものに支配されている部分をあなたが勝ち取って、あなたのものとしてください。私たちが心を開いて、あなたに全てを明け渡して、あなたを主として、あなたを神として信頼していくことができますように、あなたの愛に自分自身の歩みを委ねていくことができますようにお願いを申し上げます。待ち望みつつ、イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アメン。